鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか？鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚歩アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、いや小塚さん、はい、先週行われました英国ダービー、
はい、
ね、期待されたディープインパクト3区サクソンウォーリアですが、うん、4着に、まあ、敗れてしまいましたね。
はい、見てました見てました。
うん、ね、やっぱちょっとコースがね厳しそうな感じもありましたね。
すごいコースなんですね、改めて ね、
はい、でもよく頑張りましたよね、はい、そしてフランスダービー、同じくディープインパクト3区のスタディオブマンが、こちらはなんと優勝いたしました、
はい、ディープインパクト3区のフランスダービー勝利は史上初めて、はい、で日本ではワグネリアンがダービー勝ちましたんで、うん、はい、日仏ダービー制覇をディープインパクト3区が達成したということですね、
は
い、
なんか日本のダービー馬からねフランスのダービー馬が誕生っていう、なんか泣けてきちゃいますよね。
すごいことですよね。
本当すごいことだし、うん、そういう時代になったなと思いますね。まあ、あのサクソンウォリアは2000銀に勝ってますからね、はい、本当に日英仏の春のクラシックをディープインパクト3区が勝ったということですよ。
そうですね、
すごいですよね。もうそういう時代が来たんだなと思いますし、はい、エプソム競馬場の英国ダービーをあの生中継したっていうこともね、グリーンチャンネルが、これもまたあの日本馬が出てるわけではないのにということで、うん、非常に画期的なことで、なんかまた新たな時代が開かれた、扉が開かれた感じがしますね、
はい。
そして今月24日に行われる上半期のグランプリ宝塚記念ファン投票の最終結果が昨日発表になりましたね。
ファン投票1位は 63,599 票を集めた里のダイヤモンドが輝きました。2位はスワーブリチャード、3位シュバルグラン、以下レイデオロ、里のクラウンという結果で、このうち里のダイヤモンドと里のクラウンが出走してきそうだということで、
はい、里のダイヤモンドね、うん、どんなレース見せてくれるかね、どんな姿見せてくれるか楽しみですね。
ファンの期待も高いですからね。
そうですね、はい、2018年上半期の締めくくりにふさわしい見逃せないレースになりそうです。好レースを期待いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。祝福島競馬100周年ということで、今週、はい、そして一週空いて再来週と、今年開設100周年を迎える福島競馬について特集でお届けいたします。
福島競馬場の開設は1918年、初開催はこの年の6月28日だったそうです、
はい、
今年は様々なイベントも企画されていて、東北楽天ゴールデンイーグルスの則本貴弘投手、福島県いわき市出身の女優武田玲奈さんが福島競馬場開設100周年アンバサダーを務めています。
はい、ぜひともね本当にアピールしていただきたいですよね、
はい、
今週は地元の福島民放社の高橋俊明記者に、あの福島競馬場について様々な角度からお話しいただきました、はい、で高橋さんは1989年に福島民放社に入社され、2年目から競馬取材を始め、4年目の93年から本誌予想を担当、そして競馬歴はなんと40年以上という、もう小学生の頃からだそうですね。
さあ、まずは福島競馬場の歴史について高橋さんにお話しいただきました。
聞き手は佐藤泉アナウンサーです。ではお聞きください。
今年100周年の福島競馬場、福島競馬ですが、
はい、
そもそも100年前に福島で競馬が始まったというのはどういう経緯があったんでしょうか。
はい、まず明治20年、福島市忍山という、ね、町中に山があります、この昇魂者の祭礼に奉納競馬が行われたという、これが一応その福島であった競馬の最初というふうに言われているんですね、まあ、東北地方の洋式競馬としてこれが最初だったというふうに言われてます、で、これしばらく続いたんですが、不振ということで明治35年ですかね、郡山の改正山に移されたということなんですね。でこれでしばらくずっとやってたんですが、あの当時ね明治39年に国が決めた 一定の条件を満たしたところ公認競馬という15団体の中に残念ながら改正案漏れたんですね。明治41年になって一度馬券はね黙認という形で売られたんですがこれが熱狂しすぎて、やめましょうということで、補助金を支出する補助金競馬というのに行われてこの時団体一応11になったわけです。で福島というのはやっぱ馬産地でしたから、まあやっぱりそういった意味では馬質改良とか馬事復旧それから農業振興いろんな意味でなんとかやっぱり競馬場を持ってこれないかということで、大正2年1913年に県愛馬会というのが組織された、まあ、この時に尽力されしたのが、県下足立郡産馬畜産組合長伊藤渉さんという方なんですね。でね、この人のイメージの中にはやっぱり改正山に競馬場を持ってきたいということがあった、そういうことですね、はいはい、で当時その公認競馬の中で静岡県の藤枝競馬クラブというところがあります、うん、ここがね実は静岡っていうのは馬産がなかったんですね、はい、ですから出走頭数も少なくて経営が行き詰まってたということでなんとかこの権利を譲ってもらえないかということで画策した、うんうん、で、結果的には藤枝競馬クラブを福島に移転するということになったんですね、
はあはあはあ、
ところが改正山は潰れる競馬場を引き受けるなんてできないということでこれ拒否するわけですね、うんうん、でその時に福島市の商工会議所会頭なども務めた有力者の、大島洋蔵さんという方がいるんです。この人に伊藤渉さんは、協力を要請してこの大島洋蔵さんが大変な実力者でもう福島の有力者も説得して市も説得してで藤枝競馬クラブが移転してめでたく福島でやるということになって福島市の今あった競馬場の用地買収工事まで全てやっちゃったというねすごい人なんですよ。
100年前にもう今の場所に競馬場ができた、
はい、で第1回の福島競馬が、1918年の6月28日これが第1回福島競馬ということで、つまり今年の6月28日で、100周年を迎えるということになります。
100年の間には、まあ、戦争も挟んでということになりますが、はいすねはい、まあ、後半はもう中央競馬の時代ということになりますよね。
そうですね、はい、実はやっぱりその補助金競馬の時代の間はなかなか競馬の経営大変だったんですが、大正12年に競馬法が公布されて補助金時代が終わって馬券が売れるようになってこれで福島競馬も軌道に乗ったということなんですね。で戦争中は残念ながら昭和18年から中断してその間は農場になってるんですが、昭和24年に再開ということになります。そして、昭和29年に日本中央競馬会、まあ、JRA が発足してその時から日本中央競馬会福島競馬場ということになったわけですけどもね。
なるほどよくわかりましたね。やはりそういう本当になんとか福島に競馬場をっていう、うん、そういう熱意のある方々によってね、うん、改正されたんですね。
いやその頃からの、うん、熱意を今の福島の競馬ファンの皆さんもずっと受け継いでるのかななんて思いました。
本当そうですね。では続いては福島競馬場で生まれた様々な記録についてのお話です。高橋さんのインタビュー続けてお聞きください。
はっきりした記録というか、はい、しっかりした記録が残っているのはその JRA になってからっていうことになるんでしょうね。
実はね、
うん、
1918年6月28日の競馬というのを伝えた新聞が6月29日付になりますけども、あの我が社に残っておりまして、
その結果とか記録とか
あります。
ある、
はい、第一レースはもう嘘みたいな話なんですが、うん、忍山の忍ですよね、はい、名馬忍が勝ったというそういう記録が残ってるくらいで、はい、ですから、第1回の福島競馬からは比較的折に触れいろんな形で記録は残ってますけれども、うん、まあ今のやっぱり記録ということになると JRA 発足してからの記録が大半ということになりますけどね。
まあ、あまり時間ないんで駆け足で言っちゃいますが、はい、JRA の競馬になってからいろいろな記録を作った方々がいらっしゃると思いますが、
はいはい、
あ、例えば一番勝った人とか
もうこれは言わずと知れた増沢末夫さんなんですが、
ジョッキーでは増沢末夫さん、
2000勝の勝ち蔵のうち3分の1に当たる671勝、
当時のジョッキーで一つの競馬場で671も勝ってる、
これすごいですよ。だって2位の中立騎手が425勝ですから、で3位の坂井千秋騎手になると210勝ですから、もう大体ダブルトリプルの世界になりますよね、はい、そのぐらい増田さん突出してたと言っていいと思います。
まあ、増田さん、まあ、後半はね、はい、全レース乗るぐらいのジョッキーですけど、はい、昔は
1
日何レースも乗らなかったわけですからね、
その意味でやっぱり福島でもう ね、福島は増沢の庭というふうに言われたぐらいの方でしたからね。重賞の14勝というのも岡部幸男さんの7勝のダブルスコア倍です。これも文句なく最多勝ですから、やっぱり古いファンの方にとっては本当にやっぱり福島競馬と増沢さん切っても切り離せない関係だったということだと思いますね。
まあ、福島では競馬ファンだけじゃなくて、はい、一般の人も増沢さんの名前知ってる、
増沢さんの名前は知ってたということですけどもね、はい、
調教師さんではどうなんですか。
これはね、藤本富吉さんなんですよ、
ええ
はい、227勝稲葉幸雄さんが163勝、松山吉三郎さん153勝ということで、もう本当に名門の古い方がずらっと並びますけどもね。
でも福島だけでこれだけ勝ってるん
ですね。はい、ねえ、すごいことですよね、やっぱり、はい、
あ、馬というので、はい、特に記録を作っ、記録に残ってるような馬というのは、
福島競馬場で歴代最多勝はミスターブランディ6勝ですね。福島記念を2勝してます。それから重賞は水神と拓磨王が3勝ずつでトップ並ぶと。
相当懐かしい名前。
懐かしいですね、1970年代の前半の馬ばかりですけれどもね、はい、
まあ、ジョッキーでも重賞これが得意だったって人もいるわけですよね。
そうですね、まあ、増田さんは福島記念を圧倒的に最多で勝ってますけれども、はい、面白いのはね、田村正光さんが福島の重賞5勝なんですが、はい、ラジオ短波賞4勝、はい、福島に移ってからでは単独最多ということになってます。はい、
短波賞男、
短波賞男ですね、本当にね。はい、
はい、ああ、いろんな人の名前が上位には並ぶわけですよね。
はい、そうですね、はいはい、もう海老沢誠二さんの6勝というのもね、これも3位ですけれども、海老沢さんはやっぱりあの備前清流でね、たった1頭七夕賞荒れた馬場のところをね、うんうん、内側に1頭分芝が残っていたという名言を残してね、はいはいはい、コーナーコーナーで先頭に立ってそのまま死ぬ切ってしまったっていう、やっぱりあれはあの古いファンの方では忘れられない競馬ということで挙げられる方多いですけどもね、うん、はい、
はあ、いろんな記録がね、ありますけれど、増沢騎手やっぱりすごいですね。
すごいですね、数字を聞くと改めて
871勝、本当鉄人っていうふうに言われましたもんね。うん、そしてもう福島の本当庭っておっしゃってましたけれども、今もお元気で、ええ、先週も東京競馬場でお会いいたしました。
そうですか、
はい、ずっとやっぱ競馬から離れないでああいうふうにね見守ってくださるといいですよね。本当にお年を増さないんですよね、若々しいままですもの。
そうですか、
今でも鉄人と申し上げたいくらいですね。
はい、
はい、では最後に福島の町と人について高橋さんに語っていただきましたのでお聞きください。
福島競馬の町ということで、はいはい、まあ、先ほどあの生産地だったって話がありましたけど、はいはい、あの勝負服も福島、
そうですね、はい、あの河野テイラーさんという、まあ、洋服屋さんなんですが、まあ、ここがね、勝負服を手掛けてもう随分長くなります。河野テイラーさん自体は大正13年の創業で、初代の方は翔太郎さんという方ですけども、これは、乗馬ズボンを作ってらっしゃった、2代目で娘婿だった正平さんという方はジョッキーの経験があったんで、この方が勝負服を作り始めたんですね。今は3代目の正則さん、翔太郎さんのお孫さんになりますけれども、この方が継いでやってますけども、
福島で絹の勝負服が作られたっていうのも何かこう縁があるんですよね。は
い、そうですね、川俣町というのがすぐ近くですけれども、これがやっぱりシルクの産地だったということですね。それから実は河野テイラーさんの向かい側に染め物屋さんがあったんですね。でこれで色もやっぱり染めてもらえたということ でしかもそのジョッキー経験があった河野正平さんという方が、あの自分の経験を生かしながら動きやすい服を作ったということで、まあ、それがやっぱり圧倒的シェアを誇る勝負服の洋服屋さんということで成長して、長い間福島競馬支えてきたということになってますけどもね。
まあそういうふうに福島はいろいろ競馬場を中心に競馬と縁のある街になりました。
はい、はいはい、
で競馬に関わる人々もたくさん輩出したわけですね。
はい、そうですね、牧場もねいっぱいありました、生産牧場もありましたけれどもね、ただやっぱりちょっと震災でダメージを受けてしまって、そのあたりが今ちょっとね途絶えつつあるというのが残念なところでありますけれどもね、まあ、やっぱりジョッキーでもね穴男の枝照夫騎手ですとか、
はい、今ね、
はい、それからね、先頃引退しましたけれども小畑初キロ騎手、まあ、あの今はね、お子さん3人がねみんなジョッキーになって頑張ってますけれども、それからやっぱりあのトップジョッキーにもうすでになってますけれどもね、田辺博信騎手、障害のトップジョッキーになった五十嵐裕介騎手というのは2人同期ですけれども、うん、この2人も福島出身ということでね、そういう意味ではジョッキーも昔から数多く出てきている、まあ、そういったところもやっぱり競馬が身近にあったというやっぱり一つの証かなというふうに思いますね。
そんな福島の街も震災で、はいはい、少し、はい、競馬を休む時期があって、 そうですね、それを経ての今の福島競馬ですが、
はい、 2012年の4月7日、まあ、これでねようやくその震災後復活した競馬があったわけですけれども、やっぱり1レースにスターターが壇上に登った時にファンファーレが鳴って G1 のような拍手がね場内からあった、やっぱあれは非常に我々も感動的なシーンとして忘れられないものがあります。やっぱり福島の人にとって競馬というのは大きかったし、競馬が復活したということをこれだけみんなが喜んでる待ってたんだなっていう、あの瞬間に立ち会えたというのは非常に我々競馬に携わる人間も嬉しかったですし、まあ、そういった意味ではひょっとするとね100年ではなくて93年で途絶えていたかもしれない、それがつながって100年になったのはやっぱりあの震災を乗り越えたからだなというふうにね、それは実感としてすごくありますけれどもね、はい、
まあ、かつてのように馬が滞在したり厩舎陣が滞在したりっていうことはなくなって、はい、なかなかこう競馬と直接町の人が触れ合う機会というのは少なくなってますけれど、はいはい、まだまだこう福島の競馬の熱は冷めそうにないですね。
そうですね、もうそれはもう本当に大きいと思います。まだまだですし、やっぱり今回の100周年も非常に盛り上がってます、ちなみにですね、開幕週のラジオ日経賞、これが福島競馬場で行われてきた重賞レースのちょうど区切りの200レース目ということになるんですね。これも偶然なんですが、100周年のを迎えて最初の開催の重賞がそういう節目になるというのもね、なんか非常にドラマチックな感じがしますけどもね、
本当にドラマチックですね。
ちょうど200戦目がラジオ日経賞ですか。
いやね、いかがですかアナウンサーさん。
いやいやいや、またね、ラジオ日経賞っていう我々の会社の名前がついた重賞が200戦目というのは嬉しいですね。
ですよね、
盛り上がってほしいな。
本当そうですよね、はい、でもやはり本当に大震災もね、本当に克服して乗り越えてっていう、あの感動の再会の日っていうのも忘れられませんものね。
そうです ね、
さあ100周年、本当にどんな風に盛り上がってくれるか楽しみにしたいですね。今週は今年開設100周年を迎える福島競馬について、地元福島民放社の高橋俊明さんにお話をお伺いしましたが、一週空いて再来週も福島競馬について特集でお送りする予定ですので、どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は日曜日、東京でエプソムカップ阪神でマーメイドステークスが行われます、はい、まずは日曜日東京で行われます芝 1800m の G3 エプソムカップの展望です、金曜正午時点で東京は晴れで芝ダート量なんですが、梅雨に入りましたので、ちょっとお天気下り坂ということで、はい、日曜日は曇り時々雨という予報、降水確率は 90% だそうです、はい、
雨なんですね、
まあ、中長距離路線、この後夏を経て秋にビッグレースを目指す、各馬ですけれども、はい、よしこさんはエプソムカップはどんな、はい、ですか。
はい、もう本当に人気だと思うんですけれども、ダイワキャグニーを本命にします、東京芝 1800m は4戦して3勝ですしね、敗れた一戦というのも毎日王冠で本当差がない0秒2差の4着ということですからね、もういよいよ重賞初勝利の時ということで、はい、まあ、雨が降ってもパワーもねあると思いますので、こなしてくれるんじゃないかなと思いまして、ダイワキャグニーからですね、グリュイエール、それからちょっと主だったらいいんじゃないっていう白山ルドルフ、はい、そして7歳だけどまだまだというアデイインザライフ、この4頭のマネボックスで行ってみたいと思います、
はい、
小塚さんは、
まあ、雨ということで、どの馬が雨が得意かなと、まあ、白山ルドルフなんかもそうだと思うんですが、サーブルオールもこれハービンジャー3区なので、もしかしたら渋った馬場もいいのではないかと希望的観測で、
はい、でもねここ何週間かアナウンサーの方のこの一頭っていうのがずっと当たってるんでしょ、はい、前回ねだから小塚さんも当たりましたし、サンライズの場の時、はい、当たられましたし、先週モザースコットって小林さんおっしゃったんですよ。
今週で流れを止めないように頑張りたいですね。
だから皆さんサーブロールぜひご注目。いやいやいや
全然自信はないですが、まあ一応連勝中ですから勢いもありますからね。
そうですよ、そうですよ、はい、
さあでは続いて、同じく日曜日阪神で行われます芝 2000m のハンデの G3 マーメイドステークスの展望です、はい、まあ、こちらは、ハンデの重賞ですから毎年こうなかなか荒れると言いますか難解なレースになりますが、金曜正午時点阪神すでに雨だそうです、はい、芝やや主ダートが主で、そして日曜日の阪神も曇り時々雨で降水確率 90%。
あー だから本当マーメイドではね、人魚
もう泳ぐように走るのはどの馬かという、
そうですね、はい、いやかわいそうですけど、ダメな中っていうのもね、いやこでも悩みますよ ね。やっぱりハンデ軽い方がいいんでしょうか。
そんな気はしなくはないですけど ね。
でもやっぱりちょっと実力を買ってみようかな、うん、あの金量が増える2頭ですね。
なるほど。
金賞雪姫と当選ビクトリー、うん、そしてこちらはマイナス2キロ金量減るんですけれども、レイフォーロマンス、はい、この3頭で行ってみたいと思います、うん、はい、小塚さんはどうでしょうか。
ここは軽湯まで行きたいなと。道丸になったら金量軽い方がいいんじゃないかなっていう、そうですよね、これも希望的観測ですが、まあ、前走の勝ちっぷりが良かった関東馬のルネーションが今回50キロで荻野、はい、極む騎手に、
はい、
騎乗してきますけれども、まあ、あの荻野騎手がですね、最近あのフリーになったということで、はい、まあ、ここのあたりでね結果を残してこうパンと売り出さないといけないところで、きっと気合が入ってるだろうと読みまして、
はい、初重賞制覇ってなるんでしょうか。
そうです ね、
はい、いやだけどあの筋量が5キロ軽くなるって馬は楽ですよね。
でしょうね、
前走に比べてね、じゃあそういう風に聞くとまた応援もねしたくなりますね。
まあ、でも他にいっぱい筋量軽い馬他にもいますんでね、
48キロもいますからね。そうなんですよ、
軽ハンデを買えって言われてもほとんどが軽ハンデっていうところもありますからね。
本当ですよね、
はいはい、そのあたりのチョイスも難しいところですが、
そうですね、
はい、皆さんからも予想いただいておりますので、はい、ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ワールドエース改めワグネリアンさんから
改めるんだダービー馬に ね、はい
はい、エプソムカップはサーブルオールの3連勝に期待、マーメイドステークスはレイホーロマンスからといただきました。
はい、
うまいもんさん、すっかり夏競馬モードですね。まあ新馬戦も始まりましょうね。
そうですね、
はい、エプソムカップはグリュイエールから狙ってみたいです。前が残るのであればこの馬が浮上します。準オープンからの昇級初戦ここでも、はい、マーメイドステークスは軽量馬エマノンを狙ってみたいです。このレース結構荒れてますからね、といただきました。エマノン50キロ、
50キロ、
はい、炎の男さん、馬券はエプソムカップよりも荒れてこそのマーメイドステークスに、三重のサクシードとアンドリエッテに期待しております。
はい、
ヤジさん、エプソムカップは大馬券に応援します。先週の安田記念、いつも応援している菊沢厩舎のアエロリットが惜しくも2着、うん、先週のアエロリットの分まで頑張ってほしいです。
はい、
うん、
ね、
惜しかったですね。
本当ですね。
中堅さん、エプソムカップはダイワキャグニーが本命ですが、マイネルの2頭が気になります。
はい、
マイネルフロスト、マイネルミラノともに暖かい時期がいいと思うので穴で狙いたいです。
はい、
リアンドノールさん、スマートオーディンに期待しています。うん、クラシックでも期待していた馬の2年ぶりの復活に期待したいです。一撃さん、競馬の時は雨は止んでほしいですね。エプソムカップはダイワキャグニー、マーメイドステークスは金賞雪姫を中心視です、ということです。
はい、うん、ね、金賞雪姫も本当にここでね、あの重賞連覇ってなるといよいよ楽しみになりますよ ね。
そうですね。
はい、皆さんどうもありがとうございまし ました。来週はユニコーンステークス、函館スプリントステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京そして阪神の2つの競馬場での開催です。
日曜日の東京競馬場ではグリーンチャンネルの出演者によるスペシャルトークショーが行われます。
センターコートで11時50分頃からと14時10分頃からの2回、スペシャルゲストは2018年グリーンチャンネル CM キャラクター、女優の筧美和子さんです。
阪神競馬場では土曜日曜2日間にわたり第6回ピクニックガーデンフェスタアット阪神競馬場が行われます。
食べたり買ったり遊んだり手ぶらでピクニック、
いいですね。
アウトドアグッズやファッションの展示販売、人気カフェの出店、アクティビティなどワクワクする企画が盛りだくさんです。イベント広場で開催されます。
そして今週も新馬戦が東西で2レースずつ行われます。
その新馬戦など9月2日までの2歳戦は単勝がお得です。 JRA の2歳戦全場全レースの単勝を対象に、通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額は上乗せされて払い戻しされます。
はい、先週は丹下さんのオークス候補馬グランアレグリアが快勝しましたよ。
強かったですね。
強かったですね。今週も丹下さんのダービー候補馬母シーザリオ、ロードカナロア産駒のサートルナーリアが日曜日の阪神でデビューいたします。
そして海の向こうアメリカのベルモントステークスではジャスティファイがアメリカ競馬史上13頭目の3冠に挑みます。
勝てば1977年のシアトルスルー以来史上2頭目の無敗アメリカ三冠馬誕生ということになりますね、はい、楽しみですね。どうなりますでしょうかね、それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚あゆむでした。
また元気に来週お耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。